皆さんおはようございます本日の出席議員は18名です。よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。本日は3月3日に上呈されました議案第1号令和4年度桜川市一般会計予算から、議案第8号令和4年度桜川市下水道事業会計予算まで8議案の総括質疑を行います。総括質疑は一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計を一括して行います。質疑は答弁を含め1人20分とし、質疑は3回までといたします。質疑に対しては会議則第55条において発言はすべて簡明にし、議題外にわたりその範囲を超えてはならない、また質疑にあたっては自己の意見を述べることができないとなっておりますので、発言には十分注意し、円滑な議事運営にご協力をお願いいたします。また所属委員会の所管に関わる質疑は差し控えることといたしますので、ご理解をお願いいたします。なお質疑をする場合はページ数も合わせてお願いいたします。それでは7名の通告がありましたので、通告順に発言を許します。4番飯島博美君。
それでは、通告の通り質問をさせていただきます。まず1点、大きく 1,2,3,4,5,6,7 点ございます。1点目が30ページ、21初収入4雑入5雑入の、スポーツ振興くじ助成金なんですが、先日の一般質問でも質問をさせていただいたところでありまして、今年度あ来年度ですねのスポーツ振興くじ助成金の使い道についてお伺いいたします。続きまして、96ページ、4衛生費の1保険衛生費、1保険衛生総務費の中の病院事業会計負担金ですけれども、全体の指定管理者の取り決めの中での今回の負担金分というのはどういう部分に当たるのか、内容についてご説明をいただければと思います。3点目、110ページ、6農業水産費、1農業費、4農政推進費の新規就農者育成総合対策事業補助金ですけれども、今期の新規就農者数と、それとこの補助金についての利用状況についてご説明をいただければと思います。4点目、114ページ、6農業水産費、1農業費、1農地費で、前回の一般質問でもお伺いしたんですけれども、ため池整備事業で、今回、来年度分で、工事予定場所についてご説明をいただければと思います。お伺いいたします。で、133ページ、8土木費の中の都市計画、1都市計画総務費ですが、定住促進助成金ですけれども、今期の実績とそれと来年度の定住促進についての、目標値というか見込みというか、それについてお伺いできればと思います。6点目、151ページ、教育費ですけれども、教育費の中の住給扶助費で、要保護、準要保護児童生徒、就学援助費が計上されていますが、対象者は今期どのぐらいいたのか、また来期どのぐらい見込んでいるのかというところのご説明をお伺いいたします。最後ですけれども、153ページ、10教育費の中の、12委託料なんですが、外国指導助手、派遣業務委託料ですが、先般の補正の中でも今期LT の確保が遅れたということで補正予算で減額されましたが、来期コロナ禍での指導員の確保運営は問題ないか、状況について簡単にご説明いただければと思います。以上、7点お願いいたします。
飯島博美君の質疑に対する答弁を願います。栗林教育部長。
はい、議長。 はい、まず30ページですね、諸収入の雑入スポーツ申告時助成金の使い道ということでございますが、使い道につきましては、予算総196ページになります。対象事業は10巻6項2目の体育施設費の体育管理事業岩瀬ですねの工事受け費14節工事受け費になります。そこの4034万5000円その中の一部で3748万5000円を岩瀬体育館ラスカのアリーナ照明 LED 化改修事業として計上しております。工事内容につきましてはメインアリーナとサブアリーナの102台の LED 照明を設置するものです。このスポーツ振興時なんですが、独立行政法人日本スポーツ振興センターで、スポーツ区事ととこれを財源として、地域における身近なスポーツ施設の整備の促進ということで、目的があります。その助成事業のメニューの一つの地域スポーツ施設整備事業に申請しております。でこの申請が通りますとその助成金ですが当初予算に計上することが条件で4月半ばに審査及び決定ということになります。助成が決定した場合の補助額が上限3000万円助成割合3分の2で助成額の限度額が2000万ということで2000万円をこの雑入ということで計上しております。続きまして151ページになります。10巻教育費の1項2目事務局費の中の19節扶助費になります。要保護準要保護児童生徒就学援助費こちら2528万1000円ということですが、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に給食費や修学旅行費学用品などを援助するものでございます。令和3年度の実績としましては、保護児童生徒はこちらはゼロといませんでした。で準要保護児童生徒が小学生が125人中学生が103人合計で228人でございます。なお今年度来年度ですね令和4年度の予算の積算につきましては要保護で児童生徒2人準要保護で児童生徒250人と見込んでおります。続きまして153ページになります。10巻教育費の1項3目教育指導費12節の委託料なんですが外国語指導助手派遣業務委託料ということでこちら2871万円の計上しております。こちらは児童生徒の援護力向上のため指導力の優れた ALT を各学校に派遣する業務それを委託する事業でございます。この事業はALT の派遣業務において豊かな実績を持つ株式会社インタラック関東北と委託契約を結んでおります。現在6名の ALT を派遣いただいております。契約には ALT が長期休暇や諸事情により退職となった場合においても速やかに代理公認の ALT を手配できる体制を整える旨の契約が交わされております。従いましてコロナ禍の影響により ALT の確保に問題が生じることはありません。ちなみにですね、現在の6人のインタラックから来ている6名の ALT ですけれど日本在住の外国人ということで来ていただいております。以上でございます。
続いて上野保健福祉部長。
飯島議員の質問にお答えいたします。96ページをお願いいたします。4巻1項1目保健衛生総務費18節負担金補助及び交付金2行目病院事業会計負担金指定管理者との取り決め内容について説明いたします。指定管理協定第30条において各年度の指定管理料は国が定める各年度の病床分救急告示にかかる普通交付税参入相当額とし指定管理の月数に応じて交付するものとするとしております。なお普通交付税には128病床分救急告示4床分が参入されております。またこの指定管理協定ですが 会員日である平成30年10月から令和20年3月31日までの20年間の協定となっており、5年ごとにその現在での病院経営状況及び社会経済等を踏まえ、必要がある場合には見直すことになっております。その他、協定に定めている主なものとして、指定管理者側から会員後6年目、令和5年からは施設利用料として病床にかかる普通交付税参入相当額の10分の1を支払っていただくことになっております。会員後に調達する医療機器等については原則市が調達し、その2分の1を指定管理者が負担することとなっており、会員後に調達した医療機器等の減価償却に合わせて負担をしていただいております。来年度は協定について必要があれば見直すことになっていますの、なっていますが、コロナ感染症の影響による患者数の減少、診療報酬改定による医療収益への影響なども聞いており、経営状況を精査し、見直しが必要かどうか検討することとしております。以上です。
続いて秋山経済部長。
経済部長、
それでは飯島議員さんの一つ目のご質問、予算書110ページ下段、6巻1項4目、農政推進費、農業系支援事業、18節負担金補助及び交付金のうち、上から7つ目の新規就農者育成総合対策事業補助金、627万6千につきまして、お答えをいたします。この事業は令和4年度から対象となる新規に創設された国の補助事業でございます。事業の内容としましては2つに分かれ、1つ目が49歳以下の認定新規就農者に対し、開始営農開始資金として融資を受け、機械の購入した際に償還金を補助するものと、2つ目が就農初期は経営が不安定なため生活資金として月13万円を最大3年間補助するものでございます。現在3名の要望者がおりまして、3人とも1つ目と2つ目を合わせて活用を要望しているところでございます。1人当たりの年間補助額は、1つ目の機械購入補助が53万2000円、2つ目の生活支援補助が156万円の合計209万2千円となり、その3名分の予算を計上させていただいたものでございます。続きまして、2つ目のご質問、予算書114ページ上段、6巻1項5目、農地費ため池整備事業、7842万円のうち14節工事請負費2550万円の工事予定場所についてのご質問にお答えをいたします。場所でございますが、真壁町亀熊地内にあります上谷津池となります。当該ため池は一部護岸改修がされておらず、そのため浸食が激しく、また転落防止用ネットフェンスが倒壊しているなど非常に危険な状態であることから、地元区長より改修要望があったため、県の補助を受け改修をするものでございます。以上でございます。
続いて二平建設部長。
それで133ページの定住促進助成金の今期の実績と来年度の見込みについてお答えいたします。令和3年度の定住促進助成金の交付実績は21件となっております。内訳といたしましては、新築住宅が17件、中古住宅が4件となっており、Uターンの方が13件で 61.9%、Iターンの方が8件で 38.1% となっております。助成金額は計950万円となっており、本年度はこれまでに55人の方が転入しております。来年度の予算としましては、これまでと同様に 30件で1500万円を計上しております。以上でございます。
再質疑ありませんか。これで飯島博美君の質疑を終わります。次に5番武井久志君。
はい、議長。総括質疑、通告書に、質問させていただきます。私の方から、4件、5件になるんですが、質問させていただきたいと思います。まず1件目は42ページですね。42ページのエキュミフィについて、質問したいと思います。この中の損害賠償保険料、賠償面ですね、対象物はどのようなものかということで質問させていただきたいと思います。それから2件目なんですが、これは43ページになるかと思います。自動車の借り上げ料ということで、借り上げ料と重量税の確認ということで、借り上げジュニアの重量税も含んでいる契約だと思うんですが、このその辺のところの内訳をお願いしたいと思います。それから次155ページなんですが、この中の委託料、学校給食センター事業ということで、これについてのコージェネーションの点検委託料ということで、これのシステムは排熱を利用して温熱や冷熱を取り出して総合エネルギーを高める供給システムで、2つのエネルギーを同時に生産し供給するシステムと認識しています。現在主流となっているコージェネは熱電供給システムと呼ばれるもので、発電装置で電気を作って発生する熱を利用するものではないかということと考えています。で、ところで給食センターのですね、システム、それからメンテナンス時の費用について確認したいと思います。それから次なんですが、157ページから163ページということで、あと次の168から172日ということで、同じような項目の中で、需要費、157ページの需要費ということで、小学校管理事業、ここの需要費、光熱水費、それから修繕料ということで、ここに計上されています。で、あと163ページまでにですね、各小学校のもの、それから168ページについては中学校の管理事業、それから172ページまでは、中学校の各中学校の事業費ということで、ここに光熱水費、修繕費ということで、両方同じ項目でこう計上されているということで、この違いはどういうものか、ちょっとお伺いしたいと思います。以上です。
武井久志君の質疑に対する答弁を願います。柴山総務部長。
はい、それでは武井議員さんの財産管理に関する質問についてお答えいたします。ページ42ページ、2巻1項7目財産管理事業の11節役務費の、総合賠償保険料についてですが、総合賠償保険制度は市が所有使用管理する施設の瑕疵及び市の業務遂行上の過失に起因する事故について、法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して保険金を支払う保険制度でございます。全国町村会が、損害保険会社と加入市町村を被保険者とする団体保険契約を締結して実施しております。保険制度の内容は5つございまして、1つ目が事故により市町村が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対する保険、賠償責任保険。2つ目は予防接種保険。3つ目は個人情報漏洩保険。4つ目は公金が火災や盗難などにより損害を受けた場合の公金総合保険。5つ目として主催・共催する行事などにおいて障害が発生した場合に被災者に支払う保証費用に対する保険である保証保険でございます。桜川市が加入する保証内容の概要について説明いたします。総合賠償責任保険の保証内容は、身体賠償に対して1名当たり1億円、1事故当たり10億円を上限としております。また対物賠償の上限額は失礼しました。また財物賠償の上限額は2000万円です。 個人情報漏洩保険の保証限度額は1年間で1億円。保証保険は死亡の場合は500万円、後遺障害で500万円、入院で15万円、通院で6万円が上限となっております。保険料は単価 75.4 円に4月1日の住民基本台帳人口をかけた金額を支払います。令和4年度の予算については310万円を計上しております。続きまして、ページ43ページ、13節、使用料及び賃借料の自動車借り上げ料につきましては、市長公用車1台と一般の公用車1台、計2台分の借り上げ料を計上しております。市長車と一般の公用車のリース使用には、車検費用と車検更新に伴う諸費用一式が含まれているため、ご質問の重量税はリース会社の方で支払うことになります。計上されております26節重量税120万円につきましては、令和4年度に車検を迎える、C 所有の公用車59台分の重量税になります。以上でございます。
続いて栗林教育部長。
はい、
部長。
はい、ページが155ページになります。10巻1項4目の給食センター費の中の12節委託料、中ほどにあります、高ジェネレーション点検委託料についてということですが、高ジェネレーション点検委託料111万9000円ということですけれど、こちら、議員さんがおっしゃるとおりですね、高ジェネレーションシステムは、電気と熱を同時に発生する、させる発電供給システムのことでありまして、ガスなどを燃料として電力を生み出し、その際の排熱を給湯などに利用するというものでございます。当初ですね、建設当初の方、エネルギー効率を高めるために有効ということで利用しておりましたが、使ってみると有効性が少ないということで現在は利用しておりません。この委託料はですね、ボイラー点検時に一緒に点検する必要が生じるときのため、計上しておるということになっております。続きまして、157ページから、また168ページからの教育費の小学校費、中学校費の学校管理費の中にあります、授業費ですね、それについて、学校管理事業と各小中学校における授業費の違いということでございますが、小学校管理事業に計上しました光熱費と各小学校管理事業に計上しました、違いということで、小学校管理事業及び中学校管理事業に計上した光熱水費につきましては、全学校分の電気料と水道料でございます。一方、各小学校及び各中学校にの管理事業に計上しました光熱水費につきましては、各学校のガス代でございます。電気料及び水道料は、東京電力などの統一の電力会社及び桜川市水道事業にお支払いをしております。学校教育課がすべての学校分をまとめて支払いを行っていますので、そのため小学校管理事業及び中学校管理事業に予算を計上しております。一方、ガス代につきましては、各学校区ごとにそれぞれ支払い先が異なるということでありまして、各学校において支払いをしています。そのため、各学校の管理事業に予算を計上しておるということでございます。なお、ご質問ございませんでしたが、義務教育学校管理事業とにつきましても同じようでございます。以上でございます。
再質疑ありませんか。これで武井久志君の質疑を終わります。次に3番軽部徹君。
はい、はい、予算書の213ページになります。債務負担行為の桜川市土地開発公社の造成事業について質問いたします。今回の質問ですが、先日の一般質問の中で私と飯島議員の過去の質問内容が切り張りをされまして、意図しない方向で活用されてしまいましたので、確認のための質問ということになります。まず、先日、私と飯島議員が質問すべきところを、私たちに代わって、質問しているんだと言った発言をしている方がおりましたが、誤解があると仕方がないので確認します。 私はその方に発言をお願いしたこともございませんし、頼んでもいません。そして一般質問を聞いていたところ、その方の主張とですね、私の過去の質問の趣旨、今回質問している債務負担行為に関してどうも理解が違っているというように感じますので、今後さらなる誤解が起きないようにこれから確認していきたいと思います。はじめに本予算に関連する大和駅北地区の住宅団地造成について、事業主は桜川市土地開発公社、その業務代行業者が桜土地開発合同会社ということになっています。どうも先日の一般質問を聞いてますと、桜川市が土地開発公社に債務負担をするという行為に関して、最終的に桜川市が費用負担をするためだと言ったような勘違いをしているんじゃないかと、そのような勘違いが今後も多方面で広まっていってしまうんじゃないかというのが心配しています。あくまでもこの事業代行事業ですから、民間の力を借りて住宅団地の造成と販売をしていく事業というふうに私は理解しています。また私の理解では、土地開発公社と桜土地開発合同会社は締結した協定に基づいて、これまでも事業地の測量設計、開発行為の特例協議を進めてきたと。公社はおろか桜川市もこれについて費用負担を一銭もしていないというふうに考えています。そのはずです。さらに今後の業務代行契約においても、事業費と販売に関しては代行業者の責任において行うことが明記されるはずだと理解しています。私の前回の総括質疑でも、債務負担行為と市が造成費用を負担するというようなことはつながらないという回答をいただいていると思います。確認いたします。住宅団地造成や販売の費用負担については私の理解でよろしいでしょうか。次に、開発行為の特例協議と債務負担行為の関係について質問いたします。開発行為の特例協議というものなんですけど、通常の開発許可と許可の基準だったり取り扱いは一緒なんですが、土地開発公社とか、あとはほら市が県に開発許可をもらうとか、そういった公共的な場合に開発許可と開発行為の特例協議という呼び方をするということで、以降ちょっと開発許可というふうに発言をさせていただきます。なぜ開発許可の要件に債務負担行為、あとは銀行の融資証明が必要になってくるのかといいますと、許可した開発工事が適正に実施されるのかと、許可するにあたって事業主は工事を行うだけの資力信用があるのかというのを証明するためだというふうに記憶しています。開発許可を取得したけど途中で工事がストップしちゃったというようなことでは困るわけですね。開発工事、土地の地形を改変していくような工事になりますので、土地で止まってしまうと、水の流れが変わったり、いろんなことが起きてですね、しっかりこれを完了させないと、災害等の危険が発生するということで、だから資力信用が必要なんだというふうに考えています。許可を取ったその時点では資力が証明されている、あとはそんな保証はしなくていいというような趣旨の発言がありました。すぐに債務負担を下ろしてしまいみたいな。開発許可制度においてまさかですね、最初から嘘をついて許可を取るような、そんなことは想定されてないと思います。そもそも例えば、今回土地開発公社の話でしたけど、民間業者がですよ、銀行と結託したり仲間の企業と結託して、こんなことをしたら、最初から虚偽申請だったんじゃないのと、言い方悪いけど詐欺行為だったんじゃないのというふうにも言われかねないような事態になるんじゃないかと考えています。開発許可、あまりに細かくやりすぎてしまうと、コスト時間という面で開発が進まなくなってしまうということで、ある程度性善説で成り立っている部分が あると思いますけど、こんなことを横行したら今度制度そのものが変わっていくというような事態にも発生してしまうんじゃないかというふうに懸念しています。私の理解では許可を受けたから債務負担行為を取り下げてしまえなんていうのもとんでもない話で、しっかりと開発許可を受けたら工事が終わって開発行為の完了する完了検査を受ける、それまで申請時の状態を保全するというのが当たり前だというふうに考えています。まあ、そもそもそれは常識ですよね。これが開発許可を受けた事業主の開発許可というものに出せる責任だというふうにも理解していますが、このような考え方で合っているでしょうか。市のご意見を伺います。
軽部徹君の質疑に対する答弁を願います。秋山総合戦略部長。
はい、議長。はい、軽部議員さんの213ページの債務負担行為についての調書のうち、桜川市土地開発公社の造成事業についてのご質問にお答えいたします。まず1点目についてでございますが、桜川市土地開発公社と業務代行者間で取り交わしました宅地造成事業にかかる事業協定書において、業務代行者の資金調達等について第11条で本事業の実施に関する一切の費用はすべて業務代行者が負担するものとし、また本事業に関する業務代行者の資金調達はすべて業務代行者の責任において行うものとしております。現在のところまだ業務代行契約までは取り交わしておりませんが、契約も協定に基づき今後締結しますので、議員の認識の通りでございます。以上です。
続いて二平建設部長。
それでは軽部議員さんのご質問にお答えします。大和北地区における土地開発公社造成事業につきましては、令和3年10月28日付で市と土地開発公社との間で開発行為の特例協議が成立しております。ご質問にありました通り、開発行為の特例協議とは法令に基づき国県等とみなされる公共的な団体につきまして、開発行為に代わる手続きとして協議を行うものでございますが、協議成立の要件は開発許可の場合と基本的に同様でございます。さて、ご質問にありました市の債務負担行為につきましては、市と公社との協議において開発許可の基準である事業者の資力信用を称するものとして取り扱われた経緯がございます。協議において開発行為の遂行に必要な資力信用を称するものとして取り扱われたわけですから、当然その状態は開発行為の完了まで保持されるべきものであると考えております。以上でございます。
再質疑ありませんか。これで軽部徹君の質疑を終わります。次に11番菊池信弘君。
はい、議長。私は5つ質問いたします。まず1番目に、51ページ桜川筑西インターチェンジ周辺開発事業、商業地域の開発がストップしたままです。山陽ホームに代わる開発業者も決まっておりません。地権者の人からこういう質問を受けました。山林を伐採して今の地目は雑種地になっている。山林の地目なら固定資産税は安かったが、雑種地になってからは税金が上がって負担も大変になっている。このまま開発が進まないなら農地にして貸したいと考えているが、一人だけではそれをするわけにはいかない。言い出すこともできない。どうしたらいいのか。この人に私はどういう説明をしていいのか、お答えください。続いて2つ目、103ページ、放射線測定事業。 3.11 東日本大震災の原発事故により放射線漏れがあり、この測定事業が始まりました。あれから10年以上この測定が続いているわけですが、いまだに基準以上の放射線の出るサンプルはどのくらい持ち込まれているのでしょうか、伺います。3つ目、122ページ住宅リフォーム助成事業補助金500万円。住宅リフォーム事業は希望者が多く、毎年年度途中で補正予算を組んできました。来年度は500万円と額が増えましたが、この額で十分と考えているのでしょうか、その見通しを伺います。4つ目、130ページ道路新設改良工事1億2350万円。この中に桑田の県政総合病院跡地にできる桜川消防署に接する道路の拡張工事が含まれていることですが、その道路の内容について伺います。最後に、5つ目、145ページ防災マップ作成業務委託料490万6000円。私は県内の地方選挙に応援に行く先々で、必ずハザードマップを手に入れてからその市町村を歩きます。ほとんどが一枚の用紙です。筑西市のように桜川市より広い自治体でも南部と北部の2枚です。ところが桜川市のハザードマップは旧町村の3枚で作られております。これでは全域を把握するには不適です。できれば1枚、無理ならば南部と北部の2枚にすることはできないのでしょうか。以上、5点質問いたします。
菊池信弘君の質問に対する答弁を願います。秋山総合戦略部長。
はい、議長。はい、菊池議員さんからのご質問、ページ51ページの2巻1項17目の桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発事業整備費についてでございますが、この商業施設の開発エリアは桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備事業区域の市街化区域にあたります。市街化区域は民間事業者により開発されることを推進していくとしておりまして、令和4年度の予算は計上しておりませんが、市が進めている市街化区域調市街化失礼しました市街化調整区域内の整備と合わせて整備されることが望ましいと思っております。ご質問の商業施設エリアにつきましては、民間事業者による開発を進めているところであり、地権社会で新たな事業者を模索していると伺っております。市としましては今後も企業誘致に向けて事業を推進していく考えでおります。以上です。
続いて二瓶市民生活部長。
はい、議長。それでは私からは菊池議員さん2番目の放射線量測定事業についてお答えいたします。予算書は103ページになります。放射線量の測定につきましては、大和中央公民館の1階に放射線量測定検査室を設け、測定器2台を設置し、会計年度任用職員1名の体制で火曜日から金曜日までの週4日実施をしていたしております。対象としている材料は学校給食センター認定こども園で調理する食材、また一般の方から依頼された食材等でございます。昨年度令和2年度でございますが、検体数は給食センターが156件、子ども園が235件、そして一般の方からの依頼が57件、合計448件の測定を実施しております。一般職員の基準値は1キログラム当たり100ベクレル、乳児用食品が50ベクレルとされております。基準値を超えた飼料は県外で取られた 千武から2件ございました。また令和元年度は450件のうちやはり県外で、取られました山菜の腰油から3件の基準値超えがありました。過去に、基準値超えが検出されたものとしましてはキノコ、山菜類、そして、イノシシの肉等が挙げられます。事故から約11年が経過しておりますが基準値を超える飼料は現在もなお検出されております。市民の皆様にとりまして食の安全安心となりますよう引き続き放射線量測定事業こちら継続していきたいというふうに考えております。以上でございます。
続いて秋山経済部長。
財務長。
それでは菊池議員さんのご質問、予算書122ページ、7巻1項2目、18節負担金補助及び交付金の上から8つ目、住宅リフォーム助成事業予算額500万円についてお答えいたします。住宅リフォーム助成事業につきましては年々利用者が増加し事業当初の見込みよりも希望者が多く令和2年度までは補正予算で対応の方をしてまいりました。当事業のこれまでの事業実績といたしましては令和元年度は交付決定件数が46件、補助金交付決定額が405万2000円、令和2年度は交付決定件数が55件、交付決定額が485万4000円、令和3年度は交付決定件数が46件で交付決定額が395万2000円の見込みでございます。これまでの実績を踏まえまして令和4年度の予算としまして500万円を計上したものでございます。また当該事業の財源となっております社会資本整備総合交付金の補助率がこれまで 45% でございましたが令和4年度は 20% 程度の見込みとなり一般財源の負担が大きくなるため当初予算の範囲内で事業を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
続いて二平建設部長。
はい、以上。それでは予算書130ページの道路新設改良事業の中の旧県政総合病院跡地東側指導改良工事についてお答えいたします。道路改良は失礼しました。道路新設改良事業の工事請負費1億2350万円のうち旧県政総合病院跡地への消防署建設に伴う東側指導改良工事として4000万円を計上しております。旧50号線の交差点部分から桜川の大神宮橋まで約200メートルの区間の改良工事となります。標準的な道路の幅員としましては車道2車線6メーターそれと両側に歩道を設置しまして歩道幅が 2.5 メーター両側側溝路肩を取りまして12メーターの幅員の予定となります。以上です。
続いて柴山総務部長。
それでは菊池議員さんの防災マップの作成委託料についてのご質問に答えます。145ページ9巻1項4目災害対策事業12節委託料防災マップ作成業務委託料につきましては令和4年度に予算計上されております委託につきましては令和4年2月28日に桜川の洪水浸水想定区域の指定について茨城県において告示がされたことにより桜川洪水浸水ハザードマップを作成するものでございます。作成範囲は大和、真壁の2地区でありますが2地区の理由としましたのは今回指定された流域が JR 水戸線の南側部分からつくば市の桜橋までであり JR 水戸線北側部分の指定が未定であること、水防法第15条第3項により浸水想定区域の指定に伴い浸水想定区域や避難所等の必要事項を記載した印刷物を配布しなければならないとなっているためとなります。 また国土交通省の水害ハザードマップ作成手引きにおいて、おのおのの住宅や避難場所等、避難経路等が判別できるよう、1万分の1から1万5000分の1程度より大きい縮尺が望ましいとされておりまして、1万5000分の1としたとき、A1、A1 サイズに2地区が入りきらないため、水害ハザードマップは大和地区版、真壁地区版の2種類を作成する予定でございます。また、桜川市の土砂災害ハザードマップは、9町村ごとに3つに分かれて作成されております。これも国土交通省の土砂災害ハザードマップ作成ガイドラインにおいて、土砂災害警戒区域を明確に判別するため、2万5000分の1より大きい縮尺とし、住民が自宅付近の状況を確認できる程度の縮尺が望ましいとされております。仮に北部南部の2つで作成した場合、2万5000分の1より小さいサイズでの作成となり、現在のハザードマップにおける警戒区域が確認しづらくなってしまう恐れがあります。このため、土砂災害ハザードマップの縮尺については、9町村別での3つで対応しているところでございます。以上でございます。
再質疑ありませんか。これで菊池信弘君の質疑を終わります。次に13番市村薫君。
はい、議長。まず1点目、ページ43ページ財産管理費事業の12番委託料なのですが、PCB 含有機器調査業務委託料352万円、それと PCB 運搬処分委託料541万2000円とありますが、これは令和3年度で終わりなのかなと思いましたが、4年度も計上されているということで、場所内容について伺います。次に2番目、ページ47ページ、情報管理事業18、負担金補助及び交付金についてなんですが、コンビニ交付運営負担金221万9000円、このシステムの内容と窓口業務に代わる申請状況について、マイナンバーも必要と聞いておりますので。市村議員、
はい、マスク着用でお願いします。
あ、はい、マイナンバーも必要と伺っておりますので、利用等増えているのか伺いたいと思います。次に3番目、ページ105ページ、ゴミ減量化対策事業としまして、7番報奨費と12番委託料、報奨費が1000万、それと委託料が3352万3000円が計上されておりますが、特に、報奨費、1000万について今までより増えていると思いますので、現在の状況を伺いたいと思います。最後4番目、ページ25ページ、歳入で教育費兼補助金と計上されている200万についてなんですが、ページ152ページ、原子力エネルギー教育支援事業補助金200万円として、17、備品購入費となっておりますが、私は福島原発かなと思いましたら、それに関する補助金とは違うようなので、再入理由と利用方法を教えていただきたいと思います。以上4点よろしくお願いいたします。
市村薫君の質疑に対する答弁を願います。柴山総務部長。
はい、議長。それでは、市村議員の PCB 含有機器調査業務委託料及び PCB 運搬業務委託料に関する質問についてお答えいたします。P43 ページ2巻1項7目財産管理事業12委託料 PCB 含有機器調査業務委託料につきましては、 PCB が含まれていることが確認された電気工作物は定められた期限までに処分をしなければなりません。高濃度 PCB 廃棄物のうち変圧器コンデンサは令和4年3月31日までに、安定器および汚染物は令和5年までが処分期限で、低濃度 PCB 廃棄物は令和9年3月31日までとされております。市において保有していた高濃度 PCB 廃棄物に関しましては、今年度の予算で処分が完了しております。廃棄物の内容はコンデンサ9台 235kg、 蛍光灯の安定器が 380.31kg で、処分費が1514万3400円、運搬費が99万円でした。令和4年度ではこれから解体する岩瀬中央公民館岩瀬庁舎第一庁舎の含有調査とその後の仕分け作業を予定しており、含有機器調査業務委託料に352万円を計上いたしました。また三庁舎および旧真壁幼稚園で保管している低濃度 PCB 廃棄物はトランス18台 8193kg、 コンデンサ7台 221kg、 その他安定器残部材などが 595kg と調査により判明することが見込まれる数量を加えて、低濃度 PCB 運搬処分委託料として541万2000円を計上しております。PCB 廃棄物は調査後速やかに廃棄処分を進めてまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
続いて田口市長公室長。
市村議員さんのご質問にお答えいたします。ページは47ページでございます。7番目になります。18節負担金及び交付金、コンビニ交付運営負担金の221万9000円でございますが、こちらは県と地方公共団体が共同で運営管理する法人で、マイナンバー制度の各種システムの整備運用を行う地方公共団体情報システム機構への負担金でございます。コンビニ交付システムは自治体の既存の情報システムと複製や改ざん防止が施されたこの地方公共団体情報システム機構を介して接続をいたしまして、コンビニのマルチコピー機から各種証明を発行する仕組みとなっておりまして、本予算ではこれらのコンビニ交付証明の交付運用業務に対する負担金で人口段階別負担金額が設定されているものでございます。以上でございます。
続いて二平市民生活部長。
はい、議長。それでは私からはまず、コンビニ交付の交付状況の推移について、お答えいたします。予算書は18ページになります。総務手数料収入の部分になります。このコンビニ交付につきましては、桜川市では令和元年6月から開始をしております。取得できる証明書は住民票、印鑑登録証明書、所得課税証明書、非課税証明書等で、窓口交付手数料と同額の1通300円になります。全国のコンビニエンスストア等に設置してあるマルチコピー機等により自らが操作し取得できるものでございます。なお、このサービスを利用するためにはマイナンバーカードを所持していることが前提となります。それでは桜川市のコンビニ交付の実績でございますが、令和元年度は窓口交付 34,712 件に対しまして、コンビニ交付が343件、全体に占める割合は 0.98% でございました。令和2年度が窓口交付 35,290 件に対しまして、コンビニ交付が852件、 2.36% でございました。令和3年度は1月末現在で窓口交付 26,589 件に対しまして、コンビニ交付が1,364 件、4.88% となっており、徐々にコンビニ交付の件数割合ともに増えてきている状況でございます。また前年度と比較しますと、窓口交付は2割減、コンビニ交付が 1.6 倍という形で増加をしております。マイナンバーカードの交付率は令和4年2月20日現在 30.5% でございますが、このマイナンバーカードの交付率アップとともに、コンビニ交付の利用の増加も見込まれますので、令和4年度予算につきましては、年間2460件、73万8000円の手数料収入を見込み、計上いたしております。以上でございます。
続いて、栗林教育。
すみません。ごめんなさい。続きまして、ごみ減量化対策事業についてお答えいたします。 予算書は105ページになります。市ではごみ減量化対策事業といたしまして、毎月各地区から回収しております新聞紙、段ボール等の古紙、アルミ缶、スチール缶、瓶などの資源ごみの売却代金を雑入で収納し、さらにこの売上金を各地区の収集量に応じまして分別収集報奨金として支出しております。資源ごみの売上金は月々の相場で変動する買取単価、そして回収した資源ごみの重量によりますが、注目するのがアルミ缶でございます。令和2年4月頃は1キログラムあたり50円でございましたが、その後徐々に上昇いたしまして、本年9月頃には1キログラムあたり195円と約4倍近くに上昇してまいりました。回収重量も増加傾向にございまして、令和元年度 32.5 トンから本年度末には 35トン程度を見込んでおります。これらのことからアルミ缶だけを見ましても、令和元年度が109万円、令和2年度が248万円、そして本年度12月末までに448万円と売却代金が伸びております。この他の資源ごみも評価しまして、令和4年度は1000万円を見込み当初予算に計上しております。この売上金は各地区への報奨金として配分いたしますので、歳出予算も売却代金収入に応じた予算としております。例年報奨金の変動はございますが、できるだけ地域に還元することで各地域での取り組みの励みになっていただければというふうに考えております。次に12節委託料の資源ごみ収集委託料3352万3000円についてでございますが、市内の皆様に毎月1回出していただく資源ごみの収集所が市内に176件ございます。その収集にかかる委託料となっております。以上でございます。
すいません。続いて栗林教育部長。
委員長、ページ152ページをお願いいたします。10巻1項2目の事務局費の中の原子力エネルギー教育支援事業ですが、その17節の備品購入費で200万円ほど計上しております。この原子力エネルギー教育支援事業につきましては、学習指導要領の趣旨に沿って実施いたします原子力を含めたエネルギーや放射線等に関する教育への取り組みを支援する事業でございまして、県の 100% 補助事業でございます。市では令和2年度からこの事業を活用して教材の充実に努めております。令和2年度3年度ともに小学6年生の理科、私たちの生活と電気で使用しておりますプログラミング学習教材を購入しております。令和4年度の予算におきましても、プログラミング学習を充実させるための教材購入費を計上しております。以上でございます。
再質疑ありませんか。はい、13番市村薫君。
質疑ではないんですが、一応要望をお願いします。ごみ減量化なんですが、ご答弁いただきましたが、かなりリサイクルの方が皆さんに考えする量が増えているということで、とてもいいことだなと思います。ただ1月に1回ということで、皆様から聞くところによると、まだまだ分別が徹底されてないようでということを伺いますので、地区の方に周知していただいて、報奨費が増えて、運搬委託料の方が減るような形で、リサイクルの徹底をお願いしたいと要望いたしまして、終わりにいたします。
これで市村薫君の質疑を終わります。ここで暫時休憩いたします。再開を11時10分といたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に2番川俣隆君。
は はい。通告に従いまして3点質問いたしますけれども、基本的に各委員会で予算をいろいろ議論するにあたっての、前提となるような市長の方針的なところをお聞きしたいと思ってますので、ぜひ市長にお聞き、ご回答いただきたいと思います。まず1番目の債務負担行為の問題です。213ページです。でこれにつきましては、その後者の主力ということでしたけれども、開発協議について開発許可を得ればですね、その後、極端な話、個人の場合でしたら、その税金を滞納するような形の所得しかなかった、あるいはその企業だったら、赤字決算であってもですね、この開発協議というのは有効なわけですね。そのまま成立しているわけですね。でそういう点からするとですね、なぜこれが残していくのかっていうのが僕は非常に疑問なわけです。でそのまたですね、仮にその工事を2年ないし3年かかって、その間主力を保証しておく必要があるんだと、例えばの話ですけれども、その途中で工事が止まってしまっては困るんだと、でそういう時に保証する必要があるんだというような考え方もあるのかもしれませんが、仮にですね、途中で工事が止まってしまうようなことがあった時に公社に対して、何らかの財政信用できるというふうに、この、債務負担行為のですね、魚が土地開発公社の造成事業等というのがなっているかというとですね、それはできないんですね。何らかの財政信用する、お金を借り入れるみたいなことをするとすると、この213ページにあるように、上から3段目ですか、公社が公共用地に対する資金の借り入れ額にという形でもって、具体的に債務負担行為の中で明示しておかなければですね、その公社全く実際上その資金がないというか、財源的に余裕のない公社がその途中で工事が止まるということになったときに、何とか対応しようとすることはできないわけ で、そういうことに対して、公社が例えば銀行から金を借り入れて工事が止まらないようにするということをしようとすればですね、これはその現在の造成事業等というような表現ではできない、つまり債務負担行為を新たに設定しなければいけないんです。ということを考えるとですね、なんでそのこの平成2年の債務負担行為のについてですね、残しておくのかというのは私には分からない。つまり必要がないんです。必要がないんだったらば、もう必要がないし、仮に必要が起こったとしてもこの債務負担行為というのは使えないんです。借り入れとかいう言葉が入ってないんだから、ということは全く存在する意義がないんですね。にもかかわらずなぜ残すのかというのは全く分からないということは、憶測になってしまうのかもしれないし、そういうふうに憶測をされても仕方がないと思うんですが、その結局何らかの形でもって宅地開発事業にその財政支援をしようとしてるんじゃないか、あるいは土地が売れなかったならば、ある段階でそれを買い取ろうとしてるんじゃないか、そういうことがその桜土地合同会社と開発者の間ではそういうことは結ばれてないけれども、どっかそういう抜け穴の文言を協定書なり契約書に作って受け入れようとせんじゃないかというふうな憶測を呼ばれても仕方がないんですよね。だからそういう憶測を呼ばないようにするというならば、もう削除すべきなんです。この辺についてはっきりと、市長の、意見というか市長の考え方を聞きたい。従来の一昨年のですね、議事録を見ましても、市長はですね、この造成事業に公社は1円たりとも負担しない、1円たりとも負担しないとは言ってません。市長が言ってるのは、公社が選定した業務代行者が原則すべてを負担し、原則すべてを負担しであって、1円たりとも負担しないとは言ってません。ここは市長の言葉として、僕ははっきりと、1銭たりとも1円たりとも負担しないんだと、造成事業には1銭たりとも負担しないんだという言葉を聞きたいと思いますので、市長からよろしく回答をお願いしたいと思います。 2番目はですね、複合施設の関係です。これは56ページに設計管理料が載っております、複合施設の設計管理料が載っておりまして、設計管理料の前提は、補正予算で載った工事契約がきちんと成り立つということですので、その工事契約が成り立つという前提でこの工事設計管理料がありますので、これについて質問いたします。まず1点はですね、そのこの転換した理由ということ、つまり設計施工一体型から設計施工分離型に転換したということに関わるんですが、まあ、あの設計施工一体型というのは非常に問題があるといいますか、非常に難しいやり方です。つまり一般質問でもっての私の答弁、私の質問に対する答弁でもですね、入札参加者が集まらない可能性があるので転換したというふうに答えています。その前の2月24日の、補正予算の時には、あの全協の場ですけれども、企画課の方は、入札業者が非常に少なくなるという形で、要するに入札に参加する事業者が非常に少なくなっちゃう、あるいはなくなっちゃうという心配があるから転換したんだと言っています。とするとですね、非常にリスキーな方式を取ったわけですね。昨年の7月の段階でもって公募したときに非常にリスキーな方法を取った。でこういうリスキーな方法、非常にリスクの高い方法はですね、事務の方が考えて出てくるとは思えない。これはやっぱり市長からの指示なり、非常に強い指示がなければですね、こういうふうに非常にリスクの高い方法というのは出てこなかったんだろうと思いますけれども、市長が指示したのかどうかということをまずはお伺いしたいというふうに思っています。それからですね、そのなぜ転換したのかということについて私が非常に疑問に思いますのは、11月10日に佐藤総合計画と契約をした。で24日には全員協議会の場でもって私たちに公募と同じような条件で行うということを説明をした。それからその時16億円の補正予算も組んだ。それからわずか2ヶ月も経たないうちにですね、1月20日に、まあ、建設業界誌にその設計施工分離型に変更した、まあ、設計施工分離型というのは通常のやり方です、非常に通常のやり方ですけど、これに分離したというふうに公表されているわけですね。そうするとですね、わずか2ヶ月も、まあ、実質50日ぐらいだと思うんですが、このくらいの中でこう転換していくということがどうしても私にはよく理解できないんです。でなぜそうするといろいろそこでも考え、どうしてだろうと考えてみるとですね、やっぱり佐藤総合計画から変更してくれと言ってきたんではないかなというふうに思うわけですね。でなぜかというと、日大の例のその、まあ、理事長さんの事件があって、そのまあ総合の中でもって当然佐藤総合計画もですね、まあいろんな捜査資料を出していることになるわけ、出しているわけですね。そうするとやっぱりこの非常にリスキーな方法を取ると、佐藤総合計画が例えばですけども、これはあくまでも例えばですけども、入札についての偽計業務妨害罪に問われる可能性があるということも考えられます。で、もう一つ考えられるのは、要するに基本設計が終わった段階でもって工事費を出してください。で、その基本設計が終わった段階でもって設計図書をですね、この入札する業者さんに配っていくらになりますかって問うわけですね。でこれではですね、設計建設業者さんは基本設計が終わった段階ぐらいだと分かりがどうなる か具体的には分からないんだから、金の出しようがない、入札のしようがないということもあります。そういう点ではですね、その非常にこの、方法は問題があって、その結果として転換したというふうに私は考えざるを得ないんですね。でやはりこういうふうなですね、リスキーのある、非常にリスクの高い方法というのは本来取るべきではないと。でこういう方法を取ったことが、まあ、間違ってたんだと いうことならば、それはそれで、まあ、まあ役所がやることであっても間違いがありますから、それは仕方がないと思います。しかしそうじゃないとするとですね、そのまあ、でそこに対するそういう非常に自粛が高くて間違ってたかもしれないという説明は一切ないわけですから、そういう点ではなぜこういう方法を取ったのかで、まあ、今になってそもそも その設計施工分離型に書いたということをですね、その、まあ、明確にはこう説明されてないわけですね。公的債の期限が延長されたからという言い方をしかしてない。で公的債の延長というのは言ってみれば試験の期日がその1ヶ月ずれたみたいな話であって、試験の内容には関係ないんですよね。でこれではちょっと私は納得できないので、これについてもですね、最初言ったように、なんでこんな高いリスキーな方法を取ったのか、それから転換したとすれば、その転換というのは一体何だったのか、建設業者さんが手を挙げられないということならば、なんで手を挙げられなくなっちゃったのか、こういうことをきちんと、まあ、市長から説明してほしいというふうに考えております。ぜひお願いします。それから3番目の水道事業ですが、これは質問に出しておきましたけれども、もし市長ではなくですね、上下水道部長さんがお答えになるならば、まあ、上下水道部長さんのお答えは、まあ、大変申し訳ないけども、質問出して申し訳ないけども、内容的にはどういう答えになるかというのは予算書の中に書かれてますので、予算書以上のことは質問は答弁ないと思いますので、それは結構です。市長に聞きたい。つまり何度も申してますように、桜川市の水道は私は市民の生活インフラとして極めて大切ですけども、ここまで漏水している、ここまで排水管が壊れている、こういう時代になった時にもう5億円10億円という今までと桁の違うようなですね、金額を投じて排水管整備事業をやらざるを得ないんです。でこれは上下水道部長さんが決断してできることではありません。市長が決断してやるべきだと言わない限りはできないんです。でそれを言わないければですね、市長はやはり、まあ、桜橋の水道事業については、まあ、あんまり関心がないんだねと言われても、これは仕方がないことになるわけですね。そういう意味ではっきりとここで市長からその水道の排水管整備事業、水道の更新についてはですね、もう大英断を下して、まあ、ある場合には合併特例債も使って、まあ、極めて多額の資金を投入してもやるんだという答えをいただきたいと思います。以上が質問です。
川又隆君の質疑に対する答弁を願います。秋山総合戦略部長。
はい、議長。川又議員さんの213ページの債務負担行為、桜川市土地開発公社の造成事業等についてのご質問にお答えします。最初の主力証明を続ける理由を等についてでございますが、債務負担行為によって開発行為を完了させることができるだけの主力を有している事業者であると判断されて許可が出たわけでございます。
軽で権利答弁した通りだ、なんで理解できねえんだって言ってもいいんじゃね、こんなで質問してるんだから。軽で権利答
弁した通り。次。
続いて。
はい、
じゃあ、聞いた。はい。
はい、大塚市長。
1円も出さないとか何だとかっていう話じゃなくて、開発行為は桜土地開発さんが工事代出してやるんですよ。でなんで桜川市からお金が出るんですか。もういい加減にしてください。僕の考え、僕の質問、憶測だけどって、憶測で質問すんなって、そんな質問ここでやんな、だったら徹底的に詰めて、ここがおかしいっつってやってくれ。おかしなことやってないですから。土地の売るのまで業者がやんですよ。 あとはあのカルベ議員が答弁した通りですよ。カルベ議員に聞き直してください。で、おかしいっつって載せんだったらちゃんと答弁も載せてください。質問の疑問だけ出すなんて話は聞いてらんねえぞって、いい加減にしろ。これに対する質問、カルベ議員に答弁してますんで、答弁の方も載せるように。複合施設についてはリスキーだ、私が指示したのか、そんなこと指示するわけないでしょうよ。職員がこう4月3月までに施工まで契約しなくちゃなんないのには、こういうやり方があるんです。あ、そんなことできんのか。3月中に仕事を発注しなくちゃダメだって相談されて、こういうやり方があります、あ、じゃあそれでやれ。で、3月じゃなくて3月以降でも大丈夫だって決まった段階で、じゃあ普通でやりましょう、入札しましょう、それだけの話でしょうよ。それを憶測して佐藤がどうしたこうしたって全然関係ないっすよ。それもさ、一般質問で答弁してんで、そこのとこちゃんと復習して答弁まで載せてください。いろんなもの出すんであれば。水道事業、桜川市水道事業経営戦略、去年今年で作るって言ってんでしょうよ。作った上でどうやって予算かけていくかって話でしょ。計画もしないで何できんだって。以上。
再質疑ありませんか。はい、2番川本隆君。
先ほどもちょっと申しましたけれども、一銭もかけないということで了解しました。一銭もかけないということでよろしいんですね。造成事業に関しては開発公社はですね、それから
造成工事に対しては出さない、
出さないって言った、
造成は民間がやるんだ、
だから一銭も出さないということでいいんじゃないですか。
いいですよ、
いいんですよね。一銭も出さないということで、それからですね、一銭も出さないならば、先ほど申しましたように、なんでこの債務負担行為は残しておくんですかということです。僕がなんで残しておく、県に対する許可じゃないですよ。開発協議は横浜、桜川市にやってんだから、県じゃないですよ。開発、こちらでしょ、建設部長のところに、少なくともこの土地開発事業の、土地開発事業についての開発協議は、同じ桜川市から、というか桜川市、都市開発公社から桜川市に行われてるわけですよね。協議の権限を持ってるのは桜川市なんだから、県じゃないんだから。それは昔は県だったかもしれない。今はもう権限以上でもって桜川市に来たわけだから、桜川市がやってるわけですよ。それで途中でもって何かあった時に、いろんなその工事が止まっては困ると。だから、その先ほどの造成事業等という形の債務負担会を残しておくんだって話ですが、この造成事業等という債務負担行為、債務保証では何ら負担できないですよ。先ほど言ったように、土地開発公社は資金があるわけじゃないんだから、しないんだったら債務負担行為を除きなさいよ。覗いたってあるわけないじゃん。終わったんだから、仕事はやったんだから、債務負担行為っていう債務保証についてはちゃんとその開発協議の時に土地開発公社から保証、議長の名前でもって、ちょっと待って、ありなくないよ。事実情報公開請求でちゃんと僕は資料もらってんだから、
そ
ん
な、
そうじゃない、ちゃんと人の話も聞きなさいよ。議長の議決証明でもって、ね、土地か、建設部の方に出してるわけですよ。だからその段階でもって、債務負担行為のこの造成事業等っていうのは完了してるんですよ。執行終わってるんです。だから取り下げ、もう必要ないんですよ。
開発行為が終わ
る
じゃないんですよ。
そうじゃないですよ。なんて説明したんですか。だって、まずは執行してるわけですよ。債務負担行為ってのはそういうもんですよ。
お互い議長の許可を得て発言してください。
それはそうです。お互いですよね。 でも先行したのはそちらだからね。はい、終わります。
はい、これで川又隆君の質疑を終わります。次に8番萩原武史君。
はい、議長。それでは予算書124ページ、キャンプ場予約システム管理委託料。続きまして予算書133ページ、空き家対策事業。続きまして予算書139ページ、住宅管理事業。これらは質疑に関連がありますので一括で質問いたします。日本政府がウクライナ避難民の受け入れを表明して、民間企業でも受け入れを表明しました。現時点で150万人を超えるウクライナ避難民がウクライナ国外に避難していると報道されています。国連の想定ではウクライナ避難民は400万人を超えると想定しているとの報道もあります。今後日本国内の自治体などからも避難民の受け入れ表明があるのではないかと思われます。これは仮の話ですが、桜川市がウクライナ避難民を受け入れる場合、市内で避難民の一時的な受け入れ施設として、上野沼安らぎの里キャンプ場の警備員などが考えられます。現時点での安らぎの里キャンプ場の予約状況と、避難民の受け入れが可能なのかを伺います。また、現在入居希望のない市営住宅や市内の空き家など、そちらも避難民の受け入れが可能なのかを伺います。以上です。
萩原武史君の質疑に対する答弁を願います。秋山経済部長。
はい、議長。
はい、それでは萩原議員さんのご質問、124ページ中段7巻1項4目、観光費、観光事業5645万9000円のうち、12施設委託料の9つ目、キャンプ場予約システム管理委託料13万2000円につきましてお答えをいたします。令和3年度の事業で導入いたしましたインターネットによる上野沼安らぎの里キャンプ場および筑波高原キャンプ場の予約受付システムを運用するための管理委託料でございます。なおこのシステムは今月1日から令和4年度の予約を開始しており、上野沼安らぎの里キャンプ場の宿泊施設である警備員につきましては6人用が10棟、8人用が3棟でございますが、今月4日時点の予約状況はすでに8月まで予約が入っており、今後も予約が入ることが想定をされます。また上野沼安らぎの里キャンプ場の警備員を利用したウクライナ難民の受け入れにつきましては、旅館業の許可を取得して営業を行っているため保健所に対し確認をしましたところ、特に制限はないとの回答を得ております。従いまして受け入れに対しては問題ないと思います。しかし受け入れが実際に開始された場合、施設内にはオートキャンプ場等の利用者がおりますので、他の利用者への配慮が必要になるかなというふうに考えております。以上でございます。
続いて二瓶建設部長。
議長。
それではただいまの災害など避難民の受け入れの受け入れにする場合の空き家についてお答えします。空き家につきましては、建設部の主な業務は老朽化が進んで近隣に悪影響を及ぼしている物件の対応となっております。居住可能な空き家については市内に何件あるか把握していないことと、所有者の意向を把握しておらず、市の判断だけで避難民の受け入れに使用することができないかと資料されます。次に市営住宅の空き部屋は新たな入居者があるまで入居できるような修繕をしておりませんので、迅速に避難民を受け入れることは難しい状況です。災害時の避難民の受け入れは災害救助法により民間賃貸住宅を基本にしており、東日本大震災の時には県からの依頼により民間賃貸住宅に避難民を受け入れ家賃等の補助を行っておりました。その時の実績は1世帯でございます。以上です。
再質問で、これで萩原武史君の質疑を終わります。以上で質疑を終わります。 議案第1号から議案第8号までを別紙付託表の通り、それぞれの常任委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第1号から議案第8号までを別紙付託表の通り、それぞれの常任委員会に付託することに決定いたしました。以上で本日の日程は終了しました。本日はこれで3回とします。なお8日9日10日は、常任委員会を行います。14日の本会議は、午前10時から開きますので、よろしくお願いいたします。ご苦労様でした。